皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミホイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月16日にミホイネットで発表された山間部に左遷されても依然として法を実証するという内容の前編です。それではお聞きください。中国法へ。山間部に左遷されても依然として法を実証する。1文。中国のダーファーデ氏。尊敬する師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。私は1999年以前にファルンダーファーを学び始めたダーファーデ氏です。この25年間風雨を伴う消防修練の中で転んだこともあれば、経験と教訓も得ました。その中で感じたことや悟ったことは数多くあります。今回第21回ミホイネット中国法への機会に、迫害初期に職場で法を実証し、迫害に反対したいくつかの経験を記してみたいと思います。1、揺るぎなくダーファーを収めたことを理由に山間部に左遷される。1999年に迫害が始まった後、私は修練を続けたことを理由に不当に拘束され、しばらく拘禁されました。その後、市内の重点校から20キロ以上離れた山間部の学校に左遷されました。聞くところによると、教育局の幹部会議で、彼女、私のことが修練を続けるなら家に帰れなくして、それでも修練できるのかを見てみようと決定されたそうです。私はまだ小学生の子供を残し、自転車に荷物を積み、一人で道を尋ねながら学校へ向かいました。道中、法銀のその心思を苦しめるを何度も暗唱しながら進みました。地元の教育委員会に到着して手続きを行った際、どのように学校へ行けばいいのかを委員会の幹部に尋ねていると、一人の男性が部屋に入ってきました。幹部は、ちょうどよかった、この方があなたの学校の主任です、彼が用事を済ませたら一緒に行けばいいですよと言いました。私は胸が熱くなり、師父は弟子が道を知らないことをご存知で、特別に迎えの人を手配してくださったのですね、ありがとうございますと感謝の気持ちでいっぱいになりました。師父の加護のもと、私はこれまでこんなに遠くまで自転車で行った経験がなかったにもかかわらず、あまり疲れを感じることなく学校に到着しました。簡素な学校や見知らぬ顔ぶれを目の当たりにし、私は思わず悲しい気持ちになりました。しかし、すぐ自分を戒め、ダメだ、感情を制御しなければならない。ダーファー修練者としての姿勢で世間の人々に接しなければならない、と心に決めました。私が処分を受けてここに左遷されたことを、この学校の教師や生徒たちは私が来る前から知っていました。授業が終わると、生徒たちは私を一目見ようと職員室の窓に群がっていました。私は他の教師たちに自ら挨拶をしましたが、彼らはぎこちない態度で応じるだけでした。当時、テレビではファルンゴンに対する誹謗中傷が繰り返し放送されており、人々は深く毒されていました。後に彼らが私に語ったところによると、当初、彼らは私のことを非常に理不尽で頑固な人物だと思っていたそうです。そのため、彼らの視線は警戒と差別に満ちていました。このような環境に直面し、私は自分が正しく行動することでこの状況を変え、人々のダーファーに対する誤解を解かなければならないと思いました。2、善意と愛を持って、教師と生徒に接する。 事実は雄弁に勝るものです。私は自分の言動を通してダーファの素晴らしさを実証し、邪道の嘘を打ち破りたいと考えました。1、村人が言った。あなたは私たちの村に来た先生の中で一番素晴らしい先生です。一般の人であれば打撃を受けると立ち直れなくなったり、消極的になったり、時には報復を考えるかもしれません。しかし私はダーファー修練者として良い心境で仕事に取り組むべきだと思いました。その地域の教師のレベルは低く、教育の成果が大きく遅れているのは周知の事実でした。私は現在教えるべき知識だけでなく、これまで教えられていなかった多くの科目も補習しなければなりませんでした。授業では親しみやすい態度、簡潔で正確な教え方、そしてミスのない説明がすぐに生徒たちに好評を得ました。その結果、多くの生徒が短時間で大きく成績を伸ばしました。保護者たちはその変化を目の当たりにし、生徒たちは心から喜んでいました。当時は通勤バスもなく、毎晩家に帰ることができませんでした。そのため放課後の時間を利用して2人の生徒を個別に指導しました。その結果、彼らはそれぞれの県のコンテストで1位と3位を獲得しました。この成果は彼らとその保護者を大いに喜ばせ、感謝の言葉がつきませんでした。この出来事は地域で大きな話題を呼びました。なぜならそれ以前はこの学校から県のコンテストに参加する機会すらなく、町の予選で落選するのが常だったからです。ましてや受賞するなど夢にも思われていませんでした。その後、私は卒業生の授業と担任を任されるようになり、この学校は卒業試験で何年も続いていた劣勢を覆し、複数の学校を追い抜く成績を上げました。町の教師や校長、教育委員会の幹部たちも私に対する見方を一変させました。このことでダーファーやダーファー弟子に対する人々のネガティブな印象を払拭し、真実を伝えるための良い条件を築くことができました。私はダーファーで悟った法理を使って生徒を教育し、人が良いことをし、苦をなめれば白い物質、すなわち徳が生まれる。徳は人に福をもたらす。一方、悪いことをすると黒い物質、すなわち業力が生まれ、それが人に苦しみや病気、災難を引き起こす。だから良い未来を持つためには、誠実で善良になり、良い人になるべきだ、と教えました。また、近隣の村で冗談がきっかけで喧嘩が起こり、結果として一人が命を失い、二人が刑務所に入ったという事件を例に挙げ、寛容と忍耐の重要性を説き、人としてどう生きるべきかを教えました。冬になると、遠くから通う生徒たちは昼休みに家に帰らず、カップ麺をそのまま食べていました。そんな時、私はお湯を注いであげたり、麺を茹でてあげたりしていました。ある日、学校の教務主任が私にこう言いました。人々の目は本当に鋭いね。村人たちは雑談するときによくあなたのことを話題にしているよ。授業が上手で人柄も良い先生だ。もしファールン語をやっていなければ、どうしてこんな遠くの村に送られることがあっただろうかってね。村人たちはみんなあなたを褒めて、この村に来た先生の中で一番素晴らしい先生だと言っているよ。その頃、私はすでに名誉や利益への執着が薄れていたので、村人たちの称賛で浮かれることはありませんでした。ただ、私の実際の行動を通して、宗教が広めたダーファーに対する嘘や誹謗中傷を打ち破ることができたことに、心から喜びを感じました。村人たちがダーファー弟子は良い人であり、 ダーファーが冤罪を着せられていることを理解してくれるのは、私にとって何よりも大きな励みでした。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。2. 無償の炊事係になる。私たちの学校は複数の村が合わさった小学校で、教師たちもそれぞれ別の村から通っていました。他の村から来る教師たちは、でこぼこした黄土の道を通らなければならず、雨や雪の日はさらに泥だらけで大変でした。そのため、昼休みに家に帰らない教師もいました。私は普段通り授業を行う傍ら、昼になると無償の炊事係となりました。教師のほとんどが男性で料理ができず、食材も多くは私が家から持ってきたものでした。私は主婦が説かれた小坊主の話を思い出し、不満を抱くことなく、いつもニコニコしながら料理を作り、みんなに声をかけて食事を振る舞いました。雨の日や雪の日には、家に帰ろうとする他の教師を引き止めることもありました。私のこの善行は、校長やすべての教師たちを感動させました。彼らは当初、私を監視する役割を担っていましたが、今では私の親しい友人となりました。私は職員室で公然とダーファーの真相や宗教による迫害について話すことができるようになり、彼らからの質問に応じてダーファーの書籍の内容を読み聞かせることもありました。彼らはそれを聞いて、まるで目が覚めたように、テレビではこんなにも嘘をついていたんだ、と言いました。3. 正義感のある教師が机の鍵を私に渡す。迫害の動きが激しくなると、教師たちは私に安全に気をつけるよう促してくれました。ある日、教育局が学校の危険な建物を調査しに来たとき、私は授業中でした。校長がある教師に私の宿舎の鍵を取りに行かせました。そのとき、教師たちは事情がわからず、私の宿舎を調べるのではないかと心配しました。なぜなら、私の宿舎にはダーファーの書籍があり、それが見つかればまた連れ去られ、洗脳犯に不当に拘束されるのではないかと恐れたからです。その心配のせいで、その日の授業は集中できなかったと言います。教育局の幹部が去った後、ようやく教師たちは安心しました。その日の昼、一人の教師が私に鍵を渡しながら言いました。これは私の机の鍵です。これからダーファーの書籍を読んだら、この引き出しに入れておいてください。誰も私の机を調べることはできませんから。彼は以前から私の話を聞き、ダーファーの真相を理解するにつれて、正義感が強くなっていました。彼のその正義感が、私にとってさらに努力を続ける大きな励みとなりました。私は心から実感しました。善意と愛を持って周囲の人々と接することで、彼らを本当に感動させ、ダーファーにより救われるようにできるということです。続く。 皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーホイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミーホイラジオはここでお別れです。また次の放送でお会いしましょう。